今日私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。使徒言行録第2章1節から13節です。使徒言行録第2章1節から。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは、新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。以上であります。今朝はご一緒にペンテコステの記念礼拝を捧げられます幸いを心より主に感謝いたします。キリスト教会というのはイエス・キリストを信じる人たちが自分たちの思いで作った、集った任意団体ではありません。また信じる者たちが何かをしようとして作った、サークルのようなものでもありません。今日の箇所から言いますと、教会というのは聖霊によって生み出された共同体であります。ペンテコステの時、聖霊が教会を作り出してくださったんですね。今日はご一緒にそのことを記念し感謝して礼拝を捧げたいと思います。そして今朝与えられた御言葉から、聖霊がどのように教会を生み出してくださったのか、また私たちが聖霊に満たされて生きるとはどういうことであるのか、そのことをご一緒に聞きたいと思います。さて、イエス様は復活された後、40日間弟子たちと共に過ごされました。そして、聖霊が下る約束とイエス様の復活の証人としての使命を与えられた後、彼らの見ている前で天に昇って行かれました。弟子たちはその時どのように思っていたのでしょうか。もちろん彼らはイエス様の聖霊を与えるという約束の言葉を信じていました。しかし、もう目の前にイエス様はおられません。もしかすると彼らは地上に取り残されてしまった、そういう寂しさを覚えたかもしれません。また天使に教えられて、もうこの目でイエス様を見ることはできなくなったことを知りました。弟子たちはきっと大きな悲しみですね。をも覚えていたのではないでしょうか。またイエス様の復活の証人として重大な使命を与えられていたのですが、この時 バリサイ派やサドカイ派の宗教指導者たちというイエス様を十字架にかけた人々が、今度はイエス様の弟子たちに対しても激しい迫害を加えようとしていました。ですから彼らは不安と恐怖の中で心が沈み、ともするとイエス様の約束を信じる信仰の炎が揺らぐこともあったのだろうと思います。そういう不安や恐れの中で彼らはエルサレムのある人の家に集まっていました。そこには裏切り者のユダの代わりに新しく選ばれたマティアを含めました十二使徒たち、そして婦人たちやイエス様の母マリアと兄弟たちがいました。彼らはただ集まっていただけではありません。心を合わせて熱心に祈っていました。ここにはかつてイエス様を見捨て鍵を閉めて閉じこもっていた弟子たちの姿はありません。復活のイエス様に出会った彼らはすでに変えられたのであります。イエス様は復活なさった、その事実がどれほど彼らを勇気づけていたでしょうか。それでもなお不安や恐怖も襲ってくる。またイエス様の約束の聖霊を期待する気持ちと、まだかと焦る気持ちもあったことでしょう。日に日にですね、いやー今日も何も起こらなかったと落胆する気持ちももしかしたら強くなっていたのかもしれません。そのようないろいろな気持ちで心がいっぱいになりながらも、共に祈り合い励まし合いながら、あ、イエス様の約束は必ず果たされるといわば信仰にしがみつくように共に祈りを捧げていたのであります。さてイエス様が昇天されてから9日後の五旬祭の日も、彼らは一つところに集まって共に祈りを捧げていました。そしてまさにそこにイエス様は約束なさっていた聖霊を使わせてくださいました。そして聖霊を使わすことによって弟子たちの心に勇気と力と燃えるような信仰の思いを聖霊を通して再び与えてくださったのであります。イエス様のお約束通りですね、彼らは聖霊に満たされて力を受けることができました。ではこの時聖霊はどのように彼らの上に下ったのでしょうか。そこには2種類の印が与えられています。一つ目が激しい風の音と炎のような舌という、外的な印、目で見える印です。二節を、見ていただきますと、二節三節を朗読しますのでどうぞお聞きください。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。とても不思議なことが起こりました。しかし、聖書で風や炎というのは、神様の御臨在の印としてよく表現されている出来事でもあります。例えば、イエス様がニコデモとの会話の中で、聖霊の到来を風が吹くと例えておられます。また、火ということでは、旧約聖書で、モーセに対して火の中から語られていますね。さらにエジプトを脱出した後の荒れ野での旅において、主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができたと記されています。ですから今日の箇所で、 激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたとか、炎のような舌が分かれ分かれに現れたというのは、どういう意味かと言いますと、この時、目には見えない聖霊なる神様が確かに到来してくださった。弟子たちのところに見える形で確かに来てくださったということを告げる、そういう印であります。また聖霊は炎のような舌となって一人一人分かれ分かれになって現れました。この舌というのは言うまでもなく言葉と深く結びついています。舌が回らないとか滑らかな舌といったこと技がありますね。ですからこの出来事は言葉を語るということと深く結びついていることがその表彰からも分かります。つまり聖霊はこの時言葉となって現れてくださり、弟子たちに語るべき言葉が与えられたのであります。そしてそれがすぐに二つ目の印として表されます。四節にありますように、この時集っていた一同が聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したという印、これが二つ目の印です。ですから、この一つ目、二つ目をですね、見ますと、実は同じことをですね、伝えています。つまり、聖霊が教会を生み出したというペンテコステの出来事は、神様が聖霊としてご臨在くださり、聖霊を通して御言葉が私たちに与えられ、そして御言葉を語らせてくださった、そしてそれによって教会が生まれた、これがペンテコステの出来事ですね。そしてここに聖霊に満たされたキリスト教会の歩みが始まりました。弟子たちは聖霊によって与えられた言葉を持って人々に御言葉を語りました。つまり教会の伝道が始まったんですね。このように教会が生まれるということと伝道するということは切っても切れない関係にあることがその誕生から示されています。弟子たちは聖霊によって与えられた言葉を持って人々に御言葉を語り出しました。しかもこの時弟子たちは同じ聖霊に満たされたにもかかわらず他の国々の言葉で話し出したとあります。これを直訳しますと異なる言葉で話し出したと訳すことができます。異なった言葉が弟子たちに与えられたのです。五節以下にありますように当時エルサレムでは五旬祭の祭りをお祝いするために全世界に散らばっていたユダヤ人が戻ってきていました。この頃ユダヤ人たちはパレスチナ地方に住んでいるばかりでなく、特にバビロン捕囚以降中近東、アフリカ、地中海、世界全体に散らばって住んでいました。けれどもユダヤ教の大切なお祭りの時には外国に住んでいるユダヤ人も特に信仰心の厚いユダヤ人たちはエルサレムに集まってきていました。またユダヤ人だけではなくて改宗者といわれるユダヤ人ではないけれどもユダヤ教を信じた人たちも祭りをお祝いするためにエルサレムに集まっていました。ですからこの同じユダヤ教徒であっても言葉や文化の違う人たちがたくさんこのエルサレムにいたわけです。9節から11節を見ていただくと分かるようにこの時実に多くの国々から人が集まってきていたかということが分かります。けれどもこの時弟子たちはそういういろいろな国の人々の言葉でですね御言葉を語り出したとあります。この出来事は聖霊の働きを知る上でとても大切なことです。 つまり聖霊が働かれるというのは多様性を認めるということです。聖霊はこの時に一つの言語に目覚めさせられて、その言葉を話す人間が聖なる民としてもよかったと思います。けれどもそうはされませんでした。それぞれの国の言葉が神を褒めたたえることを許され、それぞれの人が私の言葉で神様の偉大な御業を語ることができるようになったというのが、このペンテコステの出来事であります。御言葉を伝えるということで言いますと、神の言葉は様々な人に対して様々な仕方で語られる使命と力を持っているということです。先ほど述べましたように、この時エルサレムにやってきた人々はいろいろな国からやってきていました。ユダヤ教徒ということはでは同じですが、外国で生まれた人がほとんどです。いろいろな文化的な背景を持っています。しかしこの祭りの中心であります礼拝は、当然ヘブル語で行われます。それがユダヤ人たちのアイデンティティでもありました。しかし弟子たちが御言葉を語ったのは、人々が自分の住んでいる馴染みの深い言葉でした。人々は大変驚きます。酔っ払っているのだという人もいましたが、多くの人々は馴染み深い言葉で御言葉が語られるのを聞いて、まさに自分に対して御言葉が語られていると強く感じたのです。この後人々は弟子たちの語る御言葉によって神様の偉大な御業、すなわちイエス・キリストが私たちの罪のために十字架に疲れ、死なれ、そして三日目に復活をしてくださったこの偉大な出来事、偉大な御業を聞きます。そして聞いた人々はまさにそれが自分のためになされたのだということに気づかされ、3000人ほどの人が洗礼を受けることになるのです。聖霊に満たされた御言葉がそのように聞かれたのであります。このようなですね、教会の伝道の始まりであります。繰り返しますが、キリストはお一人です。そして聖霊もお一人です。そして主イエスキリストが聖霊を通して与えてくださる御言葉の真理も一つです。けれどもその御言葉の真理の響き方には多様性があるのだということです。そのことをこの箇所は私たちに告げているのだと思います。私たちは一人一人生まれた年も場所も個性も育った環境も違いますね。今、面談や訪問をさせていただいておりますけれども、本当にお一人お一人のですね、生まれも育ちもそしてイエス様との出会いもですね、みんな違います。ましてや国や民族が違ったら、その違いというのははるかに大きいことですね。それゆえ私たち人間はともすると、そういう違いを排除して一つの確立化された形に統一させようとしてしまうところがあるのではないでしょうか。そしてその場合、通常力の強いものの基準が他者に押し付けられ、違いが悪いこととされていきます。学校でも会社でも社会でもそういったことが起こっています。また逆に私たちが自分がこうだと思うことを絶対化して相手を無視してしまうこともあるのではないでしょうか。またそこまでしなくても、相手は相手、自分は自分と決して交わろうとしない、それぞれが自分の殻に閉じこもってしまうということもあります。強いものの基準が押し付けられて確立化になっていくのか、それともそれぞれが自分の殻に閉じこもってバラバラになり孤立化してしまうのか、往々にして そういうことがあるのではないでしょうか。けれども、今日の御言葉が教え、また表している教会の交わりというのは、そのどちらもが間違っているということです。神様は多様であること、違いがあることを決して否定はなさいません。むしろその違いを大切になさるお方です。しかし、同時に多様でありながらも、互いに認め合い、交わり合っていく、そして一致を求めていくことを神様は求めておられるのです。では、その違いをつなぐものは何でしょうか。異質な者たちを互いに結びつけていくものは何でしょうか。それが聖霊に満たされて語られる御言葉です。そのことを聖書は私たちに教えています。神様は私たちの違いを互いに認め合いながら、しかし一つの主の御言葉によって救いを与えられ、一致を与えられ、そして共に生きることを望んでおられます。そのために聖霊はこのペンテコステの時、集まっていた一同に下ってくださったのです。そして一人一人の上にとどまって、彼らを霊で満たしてくださいました。そしてその一人一人が異なった言葉で語ることができるようにしてくださったのであります。そしてこのそれぞれの言葉で語ったことがどこに向かって一致していくのか、それが11節の人々の言葉に現れています。11節をもう一度お読みいたします。ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らは私たちの言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。つまり、どのような言葉においてでも、神の偉大な御業を語ることにおいて一致していくんですね。そして教会の時代はこのように聖霊に導かれて、あらゆる言語で神が褒めたたえられていく時代、キリストがあらゆる言語で述べ伝えられていく時代であって、この使徒言行録はその教会の宣教が次々に進展していくことを記しているのであります。実は今日の箇所を準備しておりまして、旧約聖書に記されましたバベルの塔の出来事のことを思い起こしました。少し短い箇所でありますので、お読みいたしますのでどうぞお聞きください。創世記11章です。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱させ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。文明の頂点に立った人間たちが、有名になろうと言って、自分たちの偉大な技を誇ろうと、 バベルの塔を築き始めました。そこには神にまで至ろうとする傲慢な姿、思い上がりがありました。神様はその時下ってこられて、これを罰せられ、言葉を混乱させられ、人々を散らされました。それから数千年経って、御子イエス・キリストが十字架にかかられ、復活、昇天された後、キリストの弟子たちに聖霊が下って来られて、世界各地から人々が集められたところで、様々な言葉で、今度は神の偉大な技が語られ、褒めたたえられたのであります。神様のご計画というのはこのように長く、人間の想像をはるかに超えるものです。そして神の技において、人間が正しく神様のもとに罪を悔い改めて帰ってくる、そのような集められ方、帰ってくる道のりがここにあります。言語や民族による統一ではなくて、賛美における統一、信仰における一致、そういうキリストの教会のもとへの集結が始まっているのです。現代は技術の進歩によって言葉の危機の中にあると言われます。確かにパソコンや情報技術の進歩によって民族や言語の壁を越えてコミュニケーションを図るということが可能になってきていますが、情報としての言葉はまさに洪水のように世界中に氾濫しているわけです。けれども、そういった情報技術の進歩ですとか、コミュニケーション技術の進歩、それによって世界は本当に一つになっているのでしょうか。また、そういったことが私たち人間を一つにするのでしょうか。現実にはそうではありません。それどころか、昨今の現実を見たとき、人間というのが本当に深いところで孤立している。そして、ますます共に生きるということが難しくなってきている。そういったことを多くの人々が気づいているのではないかと思うのです。どんなに情報としての言葉があふれていても、その言葉が人々に聞かれていない。その言葉によって、人がつながっていないのです。けれども、私たちはこういう現実に対してただ嘆き諦めてはいません。なぜなら、イエス・キリストはペンテコステの日に確かに約束の聖霊を弟子たちのもとに使わせてくださり、そして御言葉を与えて教会を建ててくださったからです。たとえこの世界の現実がどんなにあのバベルの塔の状態に似ていたとしても、しかし今、この世界の中には聖霊によって新しい現実が生まれ、世界中の教会においていろいろな言葉で神を賛美している聖霊の現実が確かにあるからです。バベルの塔の出来事で言葉がバラバラにされ、人々が散らされたことは確かに神の裁きでした。しかし、人の罪をはるかに凌駕する神の技がキリストにおいてなされたとき、言葉の違いは聖霊の恵みとなり、人々は福音を携えて再び散らされていくのです。福音宣教として散らされていきます。今日はそのことを覚えつつ、聖霊に力を満たされて御言葉を語り続けていきたい、そのことを改めて力強く願い祈っていきたいと思います。祈りを捧げます。愛する主イエスキリストの父なる御神様、私たちにイエスキリストが約束なさった聖霊を使わせてくださったことを心から感謝いたします。また聖霊の恵みの中で私たちに信仰を与え、そして語るべき言葉を与えてくださったことを感謝いたします。 どうか主よ、私たちが委ねられている言葉をこの世に対して大胆に語っていくことができますように。そしてどうか社会の現実の中で人々の現実に寄り添いながら、あなたの御言葉を証ししていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。